おはようございます。何か一つ風邪が治らなくて、ちょっと咳込むかもしれませんけど申し訳ありません。なかなか、夕方になるとちょっと熱が出て、でも朝になったらすっきりしてて、なんかちょっとそういうことが続いているもんですから、すいません。今日の箇所ですけれども、ルカの2章のあの有名なクリスマスのところであります。やはり私たちはこのところから礼拝ということ、イエス様を礼拝するということがどういうことかということを見ていきたいと思います。で、今週の土曜日がいよいよクリスマスの特別集会になりましたけれども、あのそこで、子どもたちから大人まで賛美をし総額をいたします。で、私たちは間違ってはいけないのは、それは人に聞かせるためにやるのではないということです。やはり私たちは賛美総額は神様に対して捧げるものである。私たちのその神様に対して捧げる行為を皆さんに証ししていくという。ですから人間的にただみんなに、来た人たちに聞かせようというふうになりますと、それはこの世の音楽会になってしまいます。私たちがしているのはこの世の音楽会ではないですね。神様の栄光を褒めたたえるための賛美であります。ですからそういう意味でいくと、私たちは人にではなくて神様に向かって賛美し総額していく。だからそのためにやはり私たちは心も備えていかないといけないと思います。でやはりあの練習をし、そして次どういうふうになっていくかっていういろんな練習をいたしますけれども、それも全部神様のご栄光のためにするのであって、人のためにするのではない、人間的な思いでするのではないということをやはりもう一度考えていきたいと思います。ではお祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。イエス様がこの地上に来てくださいました。で、その神様の素晴らしい技というものを私たちは今一度覚えることができますようにお祈りいたします。これからの御言葉もお守りください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。2章の1節に、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出たとあります。このローマ皇帝のアウグストゥスという人なんですけども、この人はクレオパトラと戦った人です。クレオパトラとアントニウスというローマのね、の人で、連合を組んで、アウグストゥスはその人たちと戦うんですね。そしてその人たちを破ってローマ帝国を一つにしていく人です。で、この人はとっても有名な人なんですよ。皇帝アウグストゥスという人は、昔の映画でクレオパトラという映画があったんですけども、あの最後クレオパトラが死んでいきますけどね、その敵の人、これがアウグストゥスです。で、この人はそういう意味でローマ帝国がその時支配していた地中海沿岸からヨーロッパまで、そしてエジプトですね、そしてずっとシリア、あちらの方ですね、統一して平和を作り出すんです。で、ローマ帝国の政策っていうのは、あの占領した国にインフラ設備を整えるんですね。だからよくあの水道橋といって、水道が通るため の大きな橋がありますね、遺跡で。ああいうものを作ったり、円形劇場とかですね、そこを占領した民が反乱を起こさないように、非常にいいことをしていくんです。ですからローマ帝国って何百年も続くんですね。ただし、イスラエルは反抗をしていきます。これは宗教的なことが非常に強かったと思います。 で、この一節に全世界の住民登録をせよというですね。で、住民登録っていうのは何のためにするかというと、もちろん税金を取るためです。税金を取るためと、あと徴兵ですね。そのためにこれをしてきます。で、この時はユダヤ人はみんな応じるんですけれども、これからですね、10年後ぐらいにまた同じように住民登録するんですね。その時特にガリラヤ地方の人たちは反乱を起こすんです。その住民登録に対してですね。で、たくさんの人が殺されていきます。そういうふうなこともありました。で、このローマ帝国に支配されているということに対してユダヤ人は我慢できなかったんです。で、先ほど言いましたように宗教上の理由から彼らは常にローマ帝国に対して反抗心を持っておりました。で、それは何かというと、私たちのこのユダヤの民というのは神に選ばれた民だという、そういう思いを持っておりました。ところがですね、神に選ばれてやがてはこの世界を支配する中心となるのがユダヤ人だという考えを持ってたんですね。ところがいつまでたっても敵に占領されているわけです。今はローマ帝国で、その前はギリシャですね。あとそういういろんな国に占領されているわけです。で、旧約聖書と新約聖書の間の中間時代にあまりにもひどく特にギリシャに攻められて占領された時には大きな苦しみが与えられたので、黙示文学っていうのが出てきたんです。新約聖書の一番後ろに黙示録っていうのがありますけども、黙示録も黙示文学っていうのが一つなんですけども、この黙示文学っていうのは苦しめて今苦しめられているけども、やがてダビデの子孫がこの地上にやってきて敵を滅ぼし、そしてユダヤ人中心の世界が起こるんだと、これ旧約聖書にあるわけですね。で、そういうことを、これはもう将来の先の話なんですけども、それを持ってきてその黙示文学っていうのを作って、やがてはこの救い主がやってきてこの国を、イスラエルの国が世界の中心となり、みんなが礼拝の場となり、そして世界は裁かれていくというですね、そういう思想が生まれたんですね。旧約と新約の間に。で、その思想というのがイエス様の時代までずっと続くわけです。やがてはメシア、つまりそれはダビデの子孫でありやってきてローマ帝国を今に滅ぼすんだ、でもエルサレムが世界の中心になるんだっていうですね、そればっかり見てたんです。そういう夢ばっかり見てたんですね。つまりそれは苦しめられれば苦しめられるほど、いつか私たちはっていうね、そういう思いが非常に強かったわけです。よくありますよね、私たちなんかこう、まあ、いじめられたりとか苦しめられたりした時に、今に見ていろっていうのは思いっていうのはやっぱり私たちにあります。そういう思いがこのユダヤの国にあったんです。だから彼らが待っていたメシアっていうのは、そういう強いメシを待ってたわけですね。ところが実際に生まれてきたメシアはこの一人の緑子だったということです。でもやがてこれから先強いメシアがやってきます。本当に強いメシアがやってきます。その前に世界中は非常に大きな混乱に陥ります。でもやがていつか神様の支配する世界になってきます。その通りに、予言の通りになっていきます。でもそれは先の話なんですね。まだ先です。強いメシアが来る前に一人の緑子が来ないといけなかったんです。だからイエス様が地上に来られたのはクリスマスの時の最初の来臨ですね。その時には人々を救いに導くため、そして次に空中再臨、その時は信じた人たちをみんな天に引き上げるため、で3回目には地上再臨されます。 その時は世界を裁いて千年王国を建てるということがあります。ですからイエス様はそういうふうにしてこう来られるんですね。でもこのイエス様の生まれたこの時には人々は強いメシアしか思ってなかったわけですね。ところが彼らの思った通りにはいかなかったということです。でこのちょっと2章の最初の方を読んでいきますと、住民登録をするためにマリアとヨセフもダビデの家に属していたのでベツレヘムに行かないといけませんでした。で聖書はですね、聖書は4節でそのダビデの家に属しその地数字であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったとしか書いてません。このナザレからベツレヘムまでがどのぐらい女房の妻を伴ってですから1週間ぐらいかかったんだと思います。で今のようにこの道路が整地されてきれいな道をただ行くわけではなくて山登ったりまた谷に行ったり標高差はだいぶあるはずです。1000メートルぐらいあるはずです。だって地中海の視界のところは海面下何百メートルですからね。だから本当にすごい旅だったと思います。本当にすごい旅だったんですね。たった一人の皇帝アウグストスという人の一つの命令からこの一つの家庭が非常に苦しんでいるわけです。一人の命令が住民登録せよと言った時に多くの人々が苦しむんですね。あそこまで行かないといけない。そしてベツレヘムっていうのはダビデの血筋の人たちが非常にたくさんいるわけですよ。でベツレヘムっていうのは非常に小さい村です。小さい村なんですよ。聖歌でも、ね、今日も歌いましたけどねベツレヘムよっていう。でもねなんかすごいロマンティックに思いますけどベツレヘムっていうのは小さな村です。小さな村に人口をはるかに超えた人々がやってくるんです、ね、そして宿屋にも彼らのいる余地がなかったとありますけど大体旅をして豊かな人は知り合いの家とか親類の家とかそれとか紹介してもらった家とかそういうところに泊まるんです。宿屋に泊まるのは大体貧しい人です。もう親戚もいない知人もいないもう行くところがないそういう人たちが泊まるのが宿屋です。非常に貧しいところがそこにも居場所がなかったということです。ということはですねイエス様がどれほど貧しいお方であるのかどれほど貧しくてまた人々からのけ者にされていたかということが表されているところなんです。そうですね。しかもマリアは出産間近なんですよ。もうすぐしたら子供が生まれるわけです。その出産間近の妻を連れていくわけです。普通もう子供が生まれそうだって言った時にみんな助けますよね。大丈夫ですかって言って。ところが誰も助けない。誰も助けてくれない。誰もマリアに、あ、大変ですね。じゃあこっち来てくださいとかね。じゃあもうすぐ生まれるんだったらここで産んでくださいとか、そういうこと言わないんですよ。本当に誰からも相手にされない非常に長い旅をしていくわけです。普通私たちそういうことをやっていくと、なんか見放されたような感じがします。ね、マリアもヨセフも見つかりから見告げを受けましたけれども、彼らが旅をしているときに見つかりが現れて頑張んなさいよとかね、もうすぐですよとか全然言ってないわけです。彼らには一回ずつ見つかりが見告げを告げただけです。一回ずつだけなんです。 で、あそこだけなんですよ。ですから二人は本当に何て言いますかね、孤独な、誰からも助けられない旅をして、やっと着いたのが家畜小屋です、ね、ここに人の、皇帝アウグストゥスと馬小屋で生まれるイエス様という非常にここに大きな差があるわけです。人は権力を持って人を動かしますけれども、動かされているものは非常に苦しい孤独です。でもイエス様がそういうふうにして生まれてくださったってことは、そういう世間から相手にされない苦しんでいる、そういう人たちと共にいてくださるお方だっていうことが言われているんだと思います。そして生まれた時に御使いは羊飼いにそのことを教えます。御使いが最初に告げたのは、王でもなく宗教家でもなく貧しい羊飼いです。この羊飼いってどういう人たちなんでしょう。羊飼いというのは、ここで言う羊飼いというのは、自分たちの羊を見ている人たちではないんですよ。要するに、ここのお前たち羊を見ろって言われている持ち主は他にいるんですよね。だって雇われた人たちです。羊飼いっていうのは当時は本当に最下層の人たちで、人々からお前たちは羊の番ばっかりして神様のこと何も考えてない、街道にも行かない、そういうふうに見られていた人たちです。そういう人たちがここで最初のイエス様誕生のことを知らされるわけです。で、知らされた言葉が、10節からですね、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせますと言っています。この民全体に与えられる大きな喜びなんです、ね、この民というのはユダヤの民ですよ。で、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印ですと言っています。布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子、それがあなた方のための印ですと言っています。緑子って、聖書で見て緑子って何でしょう。生まれた時から3歳くらいまでの子供、これが緑子ですね。そうすると緑子っていうのは自分で何もできないんです。自分で勝手に動いたり何かを、何もできない、親に依存しなければ生きていけない、そういうものです。つまり本当にそういう弱いものだっていうことなんですね。それでこの緑子っていうことで、イザヤ書の9章の今日の最初の言葉にありましたけれども、イザヤ書の9章の6節にもその緑子が出てきます。9章6節に一人の緑子が私たちの生まれるとあります。これはイエス様が生まれる700年前、だいたいイザヤが書いた、予言したことです。これイエス様のことですよね。なぜイザヤは9章でこの言葉を書いたかということです。なぜ緑子っていうのが出てきたかですね。イザヤ書の9章で。で、イザヤはこの8章でですね、8章の一番最後を見ていきますと、8章の21節から見ますと、その人は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる、顔を上に向け、自分の王と神を呪う。彼が地を見ると見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたものっていうですね、非常に悲惨な状況を言っています。これは、やがって来るユダの国の 状況なんですね。神様に逆らったがゆえにこのような暗黒の時になるんだ。やがてはバビロンに滅ぼされてこういう時代が来るんだっていうのが8章で言ってるわけです。ところが9章に変わるとガラッと変わるんです。9章になるとですねガラッと変わります。8章で言われているの神様からの呪いって言いますかね、裁きの中において何が裁きとして起こるかというと、北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされていくんです。滅ぼされていく、これは神様の裁きなんですよ。神様の裁きは罪を犯し続け、偶像を拝み続け、神様から離れた者にその罰は来ます。でも9章になりますとね、今度は希望が書いてあるんです。9章の、一節を見ますと、9章の一節にですね、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受けるとあります。この言葉の意味なんですけれども、ここに出てくるゼブルンとかナフタリっていうのは、後ろの地図見たら分かりますけども、北イスラエル南だって分かりますね。その北イスラエルの一番上に来るのがゼブルンとかナフタリなんです。北イスラエルの一番上の方にある部族です。で、北イスラエルの上にあるということは、アッシリアが攻めてきたときにどこを一番最初に占領するか、ここなんです。ここなんです。で、これは新約の時代になるとガリラヤ地方というふうになってきます。つまりアッシリアに占領されてきます。で、アッシリアの占領政策は住民を、半分ぐらい残して他の土地に移します。そしてまた他の土地から他の異教徒をこの北イスラエルに持ってくるんですね。そうすることで混ざってしまって、で、できたのはサマリア人です。本当の信仰にない、純粋な信仰にない人です。ですからこの一節の一番最後には異邦の民のガリラヤってあります。ユダヤ人から見たらガリラヤ地方は異邦人だと見てるわけです。8章において神様の裁きはアッシリアという国によって北イスラエルが滅びていく。しかし9章においてはその滅ぼされたガリラヤ地方に光が与えられるという希望が9章なんです、ね、2節を読みますと、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くと言ったんです。で、この言葉はですね、マタイの福音書の4章にも同じことが書いてあるんです。マタイの福音書4章の12節からちょっと見ていきますと、マタイの福音書4章12節からですね、イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こうの異邦人のガリラヤ。闇の中に歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。光というのがイエス様なんです。ガリラヤ地方というのはアッシリアによって攻められて、北イスラエルはまさに異邦の国だというふうにユダヤ人から見たらそういうふうになったわけです。で、その人たちがナザレ人と言われているわけですね。だからナザレ人とユダヤ人はいつも喧嘩してました。なぜならば、ユダヤ人から見たら、サマリア人ですね、すいません。サマリア人というのはまさに純粋なユダヤ人ではない。このように北イスラエルに占領されて暗闇の中に落とされた異邦の民だということで、サマリア人はみんな苦しんだんですね。そこに光が与える、光が来るんです。イエス様はマタイの4章でありますけれども、イエス様が 福音を述べ伝え始めたのはどこかってガリラヤなんです。つまり暗闇の中に落とされたところからイエス様は伝道を始めていくわけです。そこに光が灯されていくわけです。そしてイザヤはもう一回九章に戻りますけれども、イザヤの九章の六節に、その印として一人の緑子が生まれると言っているんです。ですか？イザヤは、この民は、特にこの北の方のゼブルンとナフタリとか、そういう民は、占領されて苦しんで苦しんで闇の中に突き落とされるけれども、しかしその闇に光が来る。それは一人の緑子なんだと言っているんです。一人の緑子が与えられるんだと言っているんです。もちろん生まれたのはベツレヘムですけれども、伝道を開始したのはガリラヤです。ガリラヤに光が灯るんです。敵に占領されてユダヤ人たちが本当に馬鹿にされていたところに光が灯るんです。神様は北イスラエルが罰を犯し、偶像崇拝を犯し、北イスラエルに出てくる王様みんな偶像崇拝者です。一人も神様を信じる王はいないんです。でもそれでも神様はいろいろと語りかけていきます。エリアを通してとかね、エリシャを通してとか語りかけていきます。それでも彼らは悔い改めず結局滅ぼされていきます。それでも神様は滅ぼされても彼らを見捨てることはないんです。どんなに罪を犯しても見捨てることはないんです。そこにやがて700年後になりますが、光が灯るんです。それがイエス様だ。そのことを予言していきます。その緑子が、ルカの福音書で、このようにして生まれたんだと言ってるんです。ルカもそうでしょ？ルカもローマ帝国によって住民登録しろ、お前らみんな人数を数えろ、そしてお前らの中からどれだけの税金を払えるか、どれだけの兵隊として出せるか、それを調べると言ったんです。彼らは苦しんだんです。ローマ帝国によって苦しめられていたんです。でもそこに本当に苦しんで苦しんでいる民、苦しんで神様が本当に私たちのことを見捨てたんじゃないかと思うような時にイエス様が生まれてくださった。ただしです。ただし、ユダヤ人が思っていたメシアではないということです。ユダヤ人はこの国をまた復興して、ローマを滅ぼして、エルサレムが世界の中心になっていくんだ。そういうメシアだと思ってた時に、それは緑子だったんですね。彼らのそこに大きなギャップが生まれてきます。こんなのはメシアじゃないというんで、ユダヤ人はイエス様を否定していくんですね。しかし福音はユダヤ人から異邦人へと向かっていきます。使徒の働き見ていきますと、ね、パウロたちは、もう私たちはあなた方は自分で責任を取りなさい、私たちは異邦人の方へ向かうと、そうやってずっと行きます。私たちはですね、神様ってどういうお方なんだろうかと思うんですね。神様って、じゃあ神様はイエス様生まれたから、じゃあ世界は良くなっていくのか、で私たちはこのユダヤ人たちと同じようなところがあると思うんです。それは何かというと、メシアが来たら全てが良くなると思いますユダヤ人はね、メシアが来ると世界はユダヤが支配し、みんな裁かれるんだ、そういうメシアを待ってたんですね。私たちが信じている神様に、私たちはどのようなことを望むかですよね。全てがうまくいく、イエス様信じれば全てがうまくいく、そうではないんですよね。そうではないんですね。苦しみが与えられます。イエス様を信じるから苦しみが与えられます。いろんな戦いが出てきます。イエス様信じてるね、なんで私の心には愛がないんだろう、なんでいつも殺伐としてるんだろう、 神様どうかこの私の心をもっと潤してください。ところが私たちの思った通りにはいかないことが多いんです。なぜなんでしょう。ユダヤ人と同じなんですよ。こんなメシアが来るはずなのにこんなメシアが来たということです。強いメシアと思ってたらこんな緑子しか来なかった。しかもこれがメシア、救い主、そして私たちの思った通りに動いてくれないですね。ところがそれは何が原因なのか。結局私が神様なんですね。つまり私の思った通りに動いてくれないと神ではないと思ってしまうわけです。そうではないんです。私たちは神様がいて、御子のイエス・キリストがいて、聖霊がいて、その三位一体の神様に従うのが私たちです。その神様に全てを委ねて、神様の御心のままに私を動かしてくださいというのが信仰です。私の思う通りにしてください、私の思う通りにやってください、私の思う通りに動いてくださいというのは信仰ではないです。ここのせめぎ合いなんですよ。ここの戦いなんですよ。実はここの戦いです。緑子が生まれたって聞いた時に、羊飼いたちに、御使いたちはね、ベツレヘムに行ったらその子に会うことができますと言ったんです。もしこの羊飼いたちがそんな汚いところで生まれるメシアなんて聞いたことがない。私たちが知ってるメシアは強いメシアだから、もっと宮殿だとか、もっと力強い神の子であるはずだと言っていかないならば、本当のイエス様に会うことはできないんですよね。罪って何だろうなと思います。私たちにはまだ罪が許されてはいますけど、罪が残っています。その罪って何か。神様に反逆することです。これが大きな罪です。神様に反逆する、神様の、直接なら神様じゃなくて教会に反逆する、教会の決めたことに対して反逆していく、そしてまた立てられた牧師に反逆していく、そういうものがあるんですね。で、教会の中の一致って何かというと、私前にも言ったと思うんですけども、一致というのは、例えば他あることに対してみんなで話し合いますよね。で、意見がまとまらないという時があります。その時に私たちは何をまずします。祈るんです。御心を示してくださいって祈るんです。あなたの御心をどうか示してくださいと祈るんです。そしてもう一回投票します。そして数の多い方を御心だと信じてそれを決めるんです。私の意見が通らなかったとしたら、通らなかった人は、私はこう思うけれども、みんな多数決でこちらの意見が多いということが、これが神様の御心なんだと信じて、私は違う意見だけれどもその意見に従いますっていうのが一致です。自分の意見をいやそうじゃないと言って通すことではないです。教会が大きな声の人の意見が通るということは間違いです。やはり教会というのは民主制ですから、みんなで決めていく、そしてまた一番一致していくということは、私はそう思うけども、しかし御心だと、それを信じて私はそちらに従います。つまりそれは自分を殺すということですよね。でもね、それはね、愛から来る、神様の御心に私が従おうとするからそこそそれができるわけです。緑子なんですよ。緑子なんです。緑子っていうのは本当に弱い、一人では生きていけない、他に依存しないと生きていけない、そんな弱いものが救い主ですと言って、この救い主を信じるということが信仰です。私たちにとって神様は目に見えません。目に見えません。そして私たちやっぱりこういう意見を持ちます。でも神様の意見はどうなんだろう、主の御心は何だろう、まずそれを求めるのが祈りであります。祈りは自分の思ったことをあれしてください、これしてくださいと祈るんではなくて、あなたの御心はどこにあるんですかってことを祈るんですね。そこに教会の一致があります。ぜひ私たちにとって緑子はあまりにも弱いかもしれません。しかし本当に力あるお方です。そのことを信じて私たちはこの方を、全てを委ねて 礼拝して生きていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。